どうも皆様、この寒い中よくご参拝でございます。亡くなっている子供さん、水子さんたちは残念な思いを持って亡くなってますが、皆様の誠意と愛情を受けて、それらの思いから離れて成仏の道、再生の道を歩んでいきますので、今日は誠に尊いお参りでございます。これからもどうぞご供養にお務めになってください。それではせっかくのお参りですので、お役に立つお話をさせていただこうと思いますので、法話を聞かれる方はどうぞ楽にしてください。人は誰もが幸せを望みます。幸せを望むということは、運勢が良くなることを求めるということでありますね。人間にはたくさんの運勢を好転させるための能力が備わってますが、その中でも大元の一つがですね、それがこの人は大変尊い素晴らしい洞察力が授かっている、推測して判断する力が授かっているということであります。この洞察力というものを活用するということが、これが運勢を良くするための誠に大事なやり方であります。例えば皆様が今ご家庭でもっていろいろな便利な電化製品だとか機器を使っておりますね。あれらはいつの時代かに誰かがこういうものがあれば便利だ、こういうふうにすればできるはずだということで、洞察力を使ってですね、推測する力、判断する力を使ってですね、それを考え出し作り出した、または後代の人たちがですね、それを改良を重ねて現在私たちが便利な道具というものを使っているわけでありますね。それゆえ洞察力を活用するということは、ご自分の運勢を良くすることのみならず、この社会の進歩発展にも直接影響していくわけでありますね。この洞察力の活用の方法というのは、いろいろなお仕事において、ご家庭の問題の解決において、または芸術でも、または発明発見でも、たくさんの洞察力の使い方がありますが、今一番身近な皆様にお役に立つですね、この病気だとか症状についてのですね、洞察力の使い方というものをご説明申し上げますので、これは一生使うことができますから、どうぞ役に立ててくださいね。なぜこういうことを申し上げるかと言いますと、この病気になった時、症状が出ている時に、この薬があるだとか、それから応急処置が受けれるだとか、入院をしてそれを治すことができる、これはありがたいことでありますね。ですが今の医学というものは、どうしても肉体というものだけを見てですね、この物理的に科学的にこの治療をするということだけをしますので、この病気だとか症状だとかという問題、人生上の大事な問題で偶然はありませんから、必ずですね、そういうものが起きてくるということについては、この大元に、ね、因縁がある、大元に原因があるわけですね。その大元の原因、大元の因縁というものを知って、その改善を図れば、医療と相まって急速に治る、または医療によらずして治るということも起きてくるわけでありますね。ではこの病気だとか症状についてのですね、洞察力の活用の仕方というものにつきまして、分かりやすいのは4つあります。1番目はですね、共通項によって判断する洞察力の使い方であります。2番目はこの同じ形、逆の形によって判断する洞察力の使い方であります。3番目が用途によって判断する方法であります。4番目が部分、部位、場所によって判断するですね、洞察力の使い方であります。で、これだけ言ったんでは分かりにくいですが、具体例を入れたらすぐ分かりますから。例えばですね、高血圧の方がおられますね、よく言いますね。高血圧の方を100人並べた時、その共通項は何かって考えるわけです。これは2つです。このうちのどちらかを持って、高血圧の方は持っておられます。1番目は頑固であるか、2番目は親先祖、亡くなっている方々の供養というものが相当に怠りがあるか、このどっちかを持ってますので、例えばあのおじさん高血圧の薬飲んでるな、どうかな、なるほど頑固だなってことが分かるわけでありますね。ですから、この高血圧にならないためには頑固でないようにすること、また頑固であるならそれを改める、供養すべきなら供養すべきことをしてないなら供養する、これだけですね、この共通項によって判断する方法でありますね。または胃の悪い方がいらっしゃいますね。胃が悪い、胃の悪い方を100人並べたら共通項があります。それは何か、イライラしてるか、短気か、わがままか、 感謝がないか、このどれかが該当するわけでありますね。そんなにイライラしてたら良い食べるよとかまたはこのそんな暴飲暴食をやったら良い食べるの当たり前じゃないかとか、こういうのは共通項によって判断できるわけでありますね。ですからこの胃の悪い方の場合は今言ったことを改めるようにすることでありますね。じゃあ腸の悪い方いらっしゃいますね。腸の悪い方を100人並べたら共通項があります。その共通項は何かって言ったら、この暗い気持ち、憂鬱な気持ちの持続であります。嫌なことが出てきたから暗い気持ちを持つのが正しいか、嫌なことが出てきても縁があって出てきてるんだから暗くならないようにして改善に努めようというのが正しいかって言ったら、後者が正しいですね。一番わかりやすいのは、例えば病気になっているとき、病気になって入院してるのにこんなの明るく見れるかといったら、もうお医者さんに治してもらう以外手がないですね。病気になったとき、入院してるとき、これは何か生活態度で改善すべきことがあるんだな、それを教えられてんだなと考えて、じゃあそれは何なんだろうと考えて、その改善に努めるならば医療と相まって急速に治る、またいいということが言えるわけでありますね。物事を明るく見る、物事はどんな物事でも暗く見る見方と明るく見る見方がありますので、この明るく見る見方というものを採用するがいいですね。暗い気持ちを持続すると腸を痛めるということになるわけでありますね。これが教訓、まだまだこれはこの共通項によって判断する方法というのはありとあらゆる病気に使いますけれども、第1番目の共通項によって判断する洞察力の使い方はこれだけにさせていただきますね。では2番目は同じ形、逆の形のですね、判断の仕方、洞察力の使い方でありますが、例えば私どもは便秘というものもだいぶ辛いらしいですね。6日間全然便秘なんですということで相談されますが、皆さん便秘というものはですね、この出るべきものが出ない、出すべきものが出ないということを意味しますので、これはご本人が出すべきものを出していない、ということを意味しているんですね。では出すべきものというのは何か、愛情だとか金銭だとか労力ということでありますね。出すべきところにお金を出さない、出すべきところに対して愛情を出さない、それまでまたは労力を出さない、それがですね便秘の原因でありますから、何を出してないのかなと思って考えて一生懸命ですねそれに対して補うようにすればいいわけでありますね。では例えばこの私どもはたくさんのご相談を受けますが、子どもさんがこの水物ばっかりしか飲まないとか、食が細いだとか、またはですね、一番ひどい場合何も食べないという相談まで受けるわけでありますね。でそういう場合はもちろん何も食べない場合はこの点滴でもってですね応急処置をしてもらう以外手がありませんが、子供が何も食べないというのは何の意味するんだろうと考えた時、これは親が食べさせるべき人に対して食べさせてないから子供が物が食べられないんだってことが分かるわけでありますね。でそういうご相談を受けた場合、この失礼ですが息子さんいますかって言いますと、その供養してますかって言ったらしてませんと。で亡くなっている息子さんというものは本来毎日食べさせて育てなきゃなんなかった子供でありますね。それを途中で切っちゃってますから、切りしちゃってますから、ですから食べさせてないという因縁がありますから、それゆえこのその因縁でもって子供が物が食べられないんだってことで、この亡くなっている方に対して食べさせる方法というものはお供え物を備える以外やりようがありませんから、例えば私どもはご相談を受けた時、このお地蔵さんを送ってですね亡くなっている息子さんのためにこの主食となるご飯と水、お料理のお菓子、果物等を備えてですねお経をあげて供養なさるようにということを申し上げてですね、供養の仕方やなんか説明するわけですね。そうするとお地蔵さんを受け取ってですねご供養を始めた方がですね、この子供が一食ものを食べるようになりましたと、そういうこの電話でもって報告が来るわけですね。一生懸命お供え物を備えて供養してくださいとですね、その方から子供が2食食べ物を食べるようになりました。そうですか、一生懸命やってください。そしたらですねその後手紙が参りまして、子供が3食食べるようになりました。これは食べさせてないという因縁が切れたから子供が物を食べれるようになったということになるわけでありますね。また例えば顔面神経痛、三叉神経痛というのがありますね。これも同じ形、逆の形で判断できますね。例えば70代の方がこの三叉神経痛だというものすごい痛いそうです。でお医者さん、もちろんお医者さんにかかってますが、このその顔が歪んでしまうような痛さです。でその方に申し上げたのは、これはこのご本人か または家計の上の代の方が人の顔を歪めるようなことをやった因果というものが出てきてるんですから、その罪証消滅をしなきゃなりませんがということでですね、その70代の女性の方は本当にお人柄がいいということは分かってるんですが、あなた様には何かそういうこのことをやったりしたことはありますか、私にはありませんっていう女性が答える、そうですねと。 では家計の誰がやったかということですぐ思い当たったのはシルトさんがですね、ひどいことをやっておりましたですね。でそのことをですね、その女性の方はシルトさんから自分は聞いてるってことを言っておられましたが、その何人もの迷惑をかけた女性の方々に対してお詫びをしてですね、その方々のも幸せを祈り、また何人もの水子さんたちに対してですね、詫びて供養をしですね、この家計の子孫として供養をしてですね、そして修道さんの罪状消滅を祈ってくださいということを申し上げて、でその方このちゃんときちんとやっていただけましたので、もう2年以上ですね、この三叉神経痛、顔面神経痛は出ておりませんね。2年以上出てないってことは治ったってことを意味するわけでありますね。これもですね、同じ形、逆の形の判断の仕方ですね。この同じ形、逆の形の判断の仕方たくさんありますけれど、とりあえずこれだけにしておきますね。3番目がですね、用途によって判断する洞察力の使い方であります。例えば喉などはですね、分かりやすいですね。喉っていうのはこの正しい言葉とか優しい言葉だとか思いやりのある言葉、感謝の言葉、これ非常に適しております。ところがひどい言葉とか冷酷な言葉っていうのはですね、これは適していません。で、例えばこの咽喉がんをやった方の場合はひどい言葉、冷酷な言葉、怒鳴る言葉を多用した方でありますから、それを改めなきゃダメだということを意味するわけでありますね。また今乳がんっていうものが随分と問題になっておりますが、父の用途というものは子供を育てる用途というのがありますね。ですから乳がんの大元の因縁というものは子育てに関する誤った行為の結果ということを意味しているわけでありますね。ですがこの世の中には行き詰まりはありませんから、たとえ水子さんがある方であってもこの一生懸命お詫びをしてですね、供養していくならば乳がんとか子宮がんというものは出てこないということになるわけでありますね。これも用途によって判断する方法であります。例えば手のひら、ここを怪我する方いらっしゃいますね。手のひらというのは物を掴むものでありますね。それゆえこの手のひらを怪我するということは、掴んではいけないものを掴んだ方がですね、手のひらを怪我する、本人、ご本人、または上の代の方の因果というものをどちらかがですね、出てくることを意味するわけでありますね。でそういうものについてはその罪証消滅をするということが必要になるわけですね。これが用途に、用途というものでの洞察力の使い方ということで、では最後にこの4番目は部位だとか部分だとか場所によって判断する方法というものを覚えちゃってくださいね。人間の体というものはどこにその症状が出るかによって全部原因が決まっておりますので、決まってておかしくありませんですね。私どもでも 100% 分かるわけではありませんが、ある相当なところまで分かりますが、例えば背中の背骨の真ん中、これはこの父親または母親または舅さん舅さんの亡くなっている方の訴えというのが背骨の真ん中に出ています。ぶつけるだとか、なぜだか分かんないけど痛いだとか、そういうことの場合その訴えが出てきているということを考えてくださいね。背骨の真ん中より少し上の肩甲骨よりちょっと下、これはですねこの2代上の方の訴えです。このおじいさんおばあさんの訴えというのが出てくるわけでありますね。そしてその上の肩甲骨と肩甲骨のちょうど間の背骨の痛み、これは3代上の相続相続様の訴えというものが出てきますから覚えておいてくださいね。そして人間の体、この背骨より左側大体が男性です。背骨より右側大体が女性の訴えが出てきますね。で腰ありますね、腰が痛い、腰の右だとか左だとか、または全体という場合はこのほとんどの場合がどの代かの亡くなっている子供さん、水子さんの訴えというものが出てきておりますね。で、腰でもちょうど真ん中、このベルトとこの、背骨の腰椎のぶつかるところ、まあ、大体仙骨の近辺でありますが、そこはですね、重いものを持ち上げると一番力の加わる部分のところの怪我だとか痛みが出てくるのは、これは上の代の方が生前重いものを持ってつらかった、仕事がつらかったということをですねお伝えになっている、伝えてこられている、訴えてこられている場合ですね。そういう場合は誰が そうだったのかなと考えて、おばあさんが本当朝から晩までずっと働いてたと、お気の毒だったと、そういう場合はお慰めを申し上げ、御礼を申し上げ、感謝申し上げ、おばあさんが働いていただけたから今日のこの家の繁栄はありますと、ありがとうございます、もう思いを離れて成仏の道を歩んでくださいと、御礼を申し上げ、ご供養させていただきますということで供養してきますと、少女は消えちゃいますですね。また例えばこの親指ってありますね、親っていう名前がついてますね。右側は女性、左側は男性を意味しますので、右側の親指で表されるのは怪我だとか、それからまたはバネ指だとか、いろんな形で出てくるのは、これはですね、この母親、姑さん、おばあさん、曽祖母様、そういう方の訴えというものがこの親指に出てきますね。親指と小指などの間のこのところはですね、これはこの親指と人差し指のちょうど間の部分を怪我する場合は、これは親子関係の悪さということを意味しております。ご自分が親子関係が悪いのか、またはこの上の代の方が親子関係が悪かった、それを詫びてほしいことを訴えてきているのかということを意味するんですね。そして人差し指というもの、これは例えば子供さんだとか、または兄弟だとかということを意味する場合もありますが、よくあるのはこの刺すことを意味しますね。指刺すと言いますね。これは間違えたことを指図してしまった、そのことを改めてほしい、罪状消滅を祈ってほしいというのを人差し指で訴えています。これ右側、例えばおばあさんであるなら誰が訴えているのかなと、でおばあさんが自分がこの好きだった次男に家なとをつかさせた、長男を分家させた、これは間違ったことを指図してしまったと、そのことを詫びてほしい、修正してほしいというのを例えば人差し指で訴えていますね。で今度は中指がありますね。中指って一番長いですね。これはどの代かの長男の、左側の中指の場合はどの代かの長男の訴えですね。三代上の曽祖父様が5歳で亡くしている男の子がいる、その子が長男だった、その子が残念だった、また供養をきちんと受けてない、悔しい、そういう思いを伝えてくる、中指で訴えてますね。で右側の中指の場合は一番長いのは、これどの代かの長女の訴えということを意味するわけになりますね。というように人間の体、どこにその症状が出るかによって全部原因が決まってますね。まだ他の意味もこれあるんですけど、例えば薬などはですね、結婚の結婚の約束をしたことをですね、この約束を守らなかった、そのことに対する恨まれてるということで、その罪状消滅を頼みたいなど、こういう分かりやすい形で訴えてるんですね。例えば膝と膝の間でちょうどぶつかるとこ、左側は男性、右側は女性でありますので、これは夫婦間の不調和ということを意味するわけですね。で左側でしたら、そのどの代か この夫である方の訴え、それが右側である方であるなら、どの代か この女の方 この奥さん この悔しかったとか残念だったとか、そういう思いの訴えでありますね。で肩甲骨ってありますね。肩甲骨っていうのはこの少しくらい物事をやったって肩甲骨動きませんね。大きく何かやった時初めて肩甲骨が動きますね。肩甲骨の痛みとか怪我で訴えられるのは大きなことで間違えてしまう、その罪状消滅をしてほしいということを肩甲骨の痛みで訴えてくるわけなんですね。ついこの間分かりやすいあれが出てた、相談を受けたんですが、足の甲の痛みってのがあるんですね。足の甲の痛みっていうのはですね、これはこの上から見たらすぐ分かりますでしょ。これはどのこの当主か奥様のですね、訴えというものが出てきているということを意味するわけです。この非常に家計から言ったら分かりやすいですね。逆に言うと膝の裏の痛みとか、つるだとか、そういうものについては、例えば前から見たら見えませんので、隠れている水子さんとか、おじいさんの外の方との間の水子さんの訴えが出てくるとか、そういうものがですね、この分からない、また隠れているものが、膝の裏というもので出てくることが多いでありますね。というように今のがこの部分部位によって判断する方法ですが、あといくらもありますから、例えば首でもですね、この首の上から下までっていうのは代々の方の訴えが出てくるわけですね。痛みとか凝りだとか首 の症状というものについて、とは一点というものはどの代かの一人ということを意味するわけでありますね。こういうことについて、これらにつきましてはですね、なんでこういうことが分かるかというと、私どもは何十年もこの 毎日毎日ご相談を受けておりますし、また私どもですね、この祈りで起きる奇跡という本を書かせていただいて、世の中の仕組みで祈りによって痛みや症状が消える方法というものを、皆さんがやるやり方というのを本に書いてありますが、そういうものを使って、ああなるほど、この世の中の仕組みはこうなってんだなということが分かるわけでありますから、こういうことにつきましては、あの私どもの書籍をご覧いただく、また月刊誌を見ていただいたら、そういうものがずっと載っております。日本においてこれをご説明いただいているあのところというものはまずないと思いますので、こういうのは早く覚えたら、世の中の仕組みはなるべく早く知っておくのがいいに決まってますですからね。ということで、洞察力を使うということにつきましては、発明発見だとか、または仕事だとか、またはご家庭の問題解決だとか、またはこの芸術のため、芸術にかいのことについてだとか、そして今の病気だとか症状だとかということについてもですね、とても役に立つやり方でありますので、今日はこの寒いのに遠慮よく皆様ご参詣でございます、お役に立てていただきたいと思ってお話をさせていただきました。ではこれでお話を先終わりとさせていただきます。皆様の本日の尊いお参り、ご本尊様、初代ご住職様、上野瑞子さんたち、さぞ納得のこと、満足のことだと思います。どうぞお線香をあげになってください。また行動にお茶が出てますから、ごゆっくりなさってください。